怪我？
私は村山みちる、青春中学の3年生。両親と一つ年下の妹、陽子との4人家族。妹は私と正反対の性格とよく言われる。言いたいことはハキハキ言うし、人に甘えるのも上手で、私から見ると随分得な性格。それにしても、親なんて自分で産んでおいて勝手なものだとつくづく思う。だって小さい頃からお行儀よくお利口に人に迷惑かけないでって教えられて、期待に応えようと一生懸命努力してるのに、母親はこの子は消極的でなんて言うし、大人の言うことになんかお構いなしの型破りな陽子みたいな子、父も個性的で面白いってチヤホヤするんだから。陽子は可愛い妹だけど、時々憎らしくなる。一緒にいるとなんだか自分が引き立て役みたいで惨めな気持ちになる。特に許せないのは、前から気になっていたクラスの前田君に近づこうとしていること。悔しいことに前田君も陽子のことをテニス部の後輩として可愛がっていることだ。この間も、
お前の妹って面白いよな。あんな妹がいたらいいな。明るくていい子だもんな。同じ兄弟でも性格違うよな。
悔しかった。前田君のあの言葉を聞いた時、私の心の中に陽子に対する競争心と憎しみが広がっていった。前田君を取られるくらいなら陽子なんていなくなればいい。そんなことまで思った。そうしたら陽子が本当に怪我をしてしまったのだ。私は改めて自分の心の冷たさを思い知らされ、二重のショックを受けていた。私は何とか自分の気持ちを伝えようと毎日妹を見舞ったが、素直に切り出せずにいた。そんなある日、今日こそはと思いつつ病院に行くと、10人近いクラスメートの先客がいて、陽子の病室は賑やかだ。
お姉ちゃん、やっほー。
お姉さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、
どうも。やっほーじゃないわよ。怪我人なんだからおとなしくしてなきゃダメでしょ。
だって退屈で死にそうなんだもん。放課後誰かがお見舞いに来てくるのだけが生きがいだよ。
ちょっとオーバーじゃないの。
いいじゃん、怪我人なんだから。今日だってテニス部のみんなが来てくれて生き返った感じ。ああ、早く治って部活に出たいよ。
でもラッキーじゃん、陽子は。だって怪我したから前田先輩にお見舞いに来てもらえたんじゃん。
ほ
ん
とほんと。ああ、私もわざと転んじゃおうかな。そしたら先輩が。
バカ、お前が転んでも可愛くねえよ。
お姉ちゃん、前田先輩、さっきまでいてくれたんだよ。このテニスボール型のチョコ、お見舞いにもらったの。あのね、怪我したくらいでテニスを嫌いになるなよ、だって。
かっこいいよね、言うことまで。
今日は塾があるからって先に帰ったの。残念だったね、お姉ちゃん。
別に残念じゃないわよ。学校で毎日会ってるんだから。
へえ、お姉さん前田先輩と同じクラスなんすか。
うらやましい。今度はサインもらってきてくれませんか。
やめろよバカ。
だって
前田くんが陽子のお見舞いに来た。前田くんが陽子のためだけにお見舞いの品を選んだ。そう思っただけで私の心は煮えくり返るようだった。冷静に考えようとしても、その度に陽子の得意そうな顔が浮かび、私の心を揺らさせた。
みちるちゃん、ご苦労様。陽ちゃんの様子どうだった。
うん、相変わらずピンピンしてたよ。テニス部の子たちが大勢来てくれてた。
あら、今日も。一昨日も部活の帰りに寄ってくれたばかりなのよ。昨日はクラスのお友達が来てくれたし、なんだかんだ言ってもあの子友達は多いのね。あら、その荷物は。
よっから頼まれたの。お見舞いにもらったものだって。お花と本と、これはお菓子かな。
あとビデオ。病院じゃ見られないから退院してから見るって。
そう、随分いろいろいただいたのね。大きな花束。このお菓子は陽子が帰ってくる前に開けたらあの子きっと怒るわね。あとこのビデオはどなたにいただいたのかしら。
あ、それ借りたんだって。小学校の時、陽ちゃんのこと時々教会のクリスマスに連れてってくれた友達がいたでしょ。なんだっけな、あ、そう、なんとかマキちゃんって子、その子が貸してくれたらしいよ。お母さん、そのビデオ知ってるの？映画の？
ああ、映画じゃなくてね、このレーナ・マリアって確か歌手よ、クリスちゃんの。テレビで何回か紹介されたのを見たことがあるわ。体が不自由なんだけど、とっても素晴らしい歌を歌う人よ。ミチルちゃんも後で見てごらんなさいよ。
その日の夕食もなんだかシーンとしてお通夜のようだった。陽子が入院してからずっとこんな調子だ。
ミチル、どうだ勉強の方は。
まあまあ。
第一志望のところ狙えそうか。
多分ね。
しかしなんだな、陽子がいないとこんなにも静かなもんだとはな。
そうですね、日頃から賑やかな子だとは思ってましたけど、いないと寂しいもんですね。
まるで火が消えたような感じがするもんな。
ごちそうさま。
あら、もういいの？
私は返事もしないで自分の部屋へ戻った。私じゃお父さんや母さんの気持ちを慰めて明るくしてあげることもできない。どうして、どうして私じゃダメなの。私だってこの家の子なのに。陽子がいなくなっちゃえばいいって思ったけど、いなくなるといる時よりももっと存在の大きさを思い知らされてる。結局どうやっても私はあの子には私には陽子の半分も人の心を引きつける力がない。本当に寂しい夜だった。じっとしていると無力感に押しつぶされそうだった。何かに慰められたいと切実に思った。その時ふと思い浮かんだのは、昼間陽子のところから預かってきたビデオのことだった。母が素晴らしい歌と言っていたレーナ・マリアという人のビデオ。こんな気持ちの時はかえって意味のわからない英語の歌詞の方が気が楽だとも思った。予想に反して一曲目は日本語の歌だった。そしてもっと私を驚かせたのは歌う彼女の姿だった。この人両腕がない。お母さんが体が不自由だと言っていたけど、まさか腕のない人だったなんて。私はいつしか食い入るようにビデオの画面に見入っていた。彼女レーナ・マリア・ヨハンソンは若いスウェーデンのゴスペルシンガーだった。生まれつき両腕がなく、その上片足が短いという障害を負っていたけれども、彼女の生活ぶりは健常者も及ばないほどエネルギッシュで生き生きしていた。パラリンピック、障害者のオリンピックに出場するほどに上達した水泳、お料理から編み物、パソコン、それに車の運転まで、手の代わりに何でもこなす彼女の足。私は圧倒される思いだった。彼女はこう語った。神様が私に特別にこういう体をくださった。神様は私を愛してくださっています。私は自分を障害者とは思っていないのです。神様の作るものに失敗作はありません。私たちは一人一人が神様の パーフェクトな作品なのです。私もあなたも誰もが神様のパーフェクトな作品。そんなことを考えたこともなかった。私はいつも自分の嫌なところばかり気になって、妹と比べられるのが嫌なくせに、いつも心の中では陽子と張り合っていた。でもこの人は違う。自分のありのままの姿を受け入れて喜んでいる。どうして感謝できるの？はい、そうだ、さっき神様に愛されているって言ってた。神様に愛されるとあんなに輝いていられるのかな。その時私は陽子の友達のマキちゃんって子にもっと神様のことを聞いてみたいと思った。その前に今度こそ陽子に正直に謝ろう。黙っててもわからないことだけど、そうしないと本当の自分になれないような気がする。陽子は陽子、私は私、ありのまんまでいられたらあのレイナさんのようになれるかもしれない。そう思いながら私は陽子のにぎやかな笑い顔を思い浮かべていた。